後から飲んで脳に効く、視界を広げるトークショー、モーニングアフターレッドピル。今回もゲストをお迎えしてお送りします。今回はパールゼミ管理人の木本裕樹さんにお話を伺います。木本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
はい。それでは初めにですね、簡単に自己紹介をお願いできますか？
あ、はい。もともと一番最初に始めた仕事は、C 言語の現場だったんですけども、で、そこで、まあ、携帯電話の料金を計算するシステムみたいなことやってまして、で、その後に、ちょっと金融系の、こう、現場で、パフォーマンス解析って言って、性能を見る、サーバーの性能とか、そういうのを見る仕事の中で、まあ、仕事では初めて、その、アクセスログを見たりとか、SQL のスロークエリログとか、そういうのがあるんですけども、そういうところで、ログの編集とかをこうパールでやってて、まあ、仕事では最初にそこでパールを触ったりしてます。で、多分2008年とか2009年ぐらいの時期にまあ、自分でもパールちゃんと勉強しようと思って、で、まあ、パールゼミっていう、まあ、サイトで、まあ、その時は自分の勉強用に書いてたんですけど、まあ、他の人も、まあ、初心者の人がもう分かりやすいように、まあ、そういうことを考えながら、まあ、書き出して、で、今はその、社内 SE として、まあ、ウェブもやり、まあ、会社の仕事もやり、まあ、それはパールでやってるんですけども、まあ、現在、パールで、まあ、ウェブと、まあ、会社の、まあ、いろんなちっちゃいこととか、を、まあ、プログラム書いてやったりしてます。はい。
あ、はい、ありがとうございます。それでは、ざっくり言ってですね、パールとはどんな言語かっていうのをちょっと教えていただけますでしょうか。
そのパールは、その、もともとユニックスっていうものがあるんですけども、まあ、そこで生まれた言語ですね。Windows とか Mac ってこう、画面でマウスとか、こうタッチとかスマートフォンだったらこうタッチしたりとか、そういうふうにこう目に見えるものがあるんですけども、このパールっていうのはその、要はこう真っ黒の画面で、そこにこうコマンドを打って、なんかいろいろやってるなっていう、そういうコマンドラインって言ってこうコマンドを使って、まあ、いろんなプログラムを動かしたりするっていうところなんですけど、うん。パールはその、まあ、今だと、ユニックス、リナックスがま、主流にはなってきてるんですけども、まあ、その中で、ちょっとしたログを、この部分だけ取り出したいとか、この部分だけ編集したいとか、まあ、そういうことが、ま、簡単にできますね。あとは正規表現っていうのがあって、その、こういう、例えば、数字の1から9のどれかにマッチさせたいとか、まあ要するに文字の集合を指定してなんか探したりとか、まあ置換したりとか、そういうことができるんで、で、それがやりやすくこう作られてるっていうか、まあ簡単に言語の中にそういう正規表現の文法があって、まあ簡単に使えて、まあ、応用も聞きやすいみたいな、そういうとこが便利ですね。
はい。ありがとうございます。そうすると、まあ、文字列、テキストを処理するっていうのが得意な、言語っていうふうに言えるんでしょうかね。
そうですね。まあ、はい、いろんな言語がありますけど、まあ、パールは、まあ、目的がそういうことで出てきたのもあるっていうのもあるし、まあ、やりやすいですね。2019年でもまあ、一番やりやすい、まあ企画してもやりやすいっていうような感じはあります。
はい。はい。まああまりそのなんていうか専門家でなくてもわかるような、広く使われている事例みたいなのっていうのはあるんでしょうか。
広く使われてる字で、
例えばこういうサービスで使われてますとか、ウィキペディアで使われてますとか、なんとかっていうソフトで使われてますとか、パールがですね。
あ、そういうので大丈夫。
そういうのだとどういうのがありますかね。
そういう事例だと、まあ一番有名かなと思うのは、ハテナブログ、ハテナダイアリ
ー。
ハテナブログっていうサービスは、まあ当初からパールで書かれて、まあ今も、まあほぼパールで書かれてて、あとはライブドアブログとか、まあシーサーブログさんとか、そういうブログ系のサービス、そういうのはパールで書かれてたりします。
ああ。じゃあ、一般の人が、全然気がつかずにクリックで、ブログを書いている裏ではパールが動いていると。
あ、そう、サーバー側って見えないんで、実はその裏側は、そのパールで処理されてたりしますね。
そうですか。ハテナダイアリー、ハテナブログは、全然知らなかったです。あ、そうなんですね。そのパールで動いているというのは知らなかったです。
はい。
はい。
あとは、まあ、有名どころ、もうみんなが知ってるようなところで行くと、
はい。
まあ、LINE ニュースとか、LINE さんの一部の、このサービスの裏側で、動いてたりとか、あとは、ソーシャルゲームって、こう、スマートフォンから、こう、ゲームやったりするんですけど、それもサーバー側と通信してるんで、やっぱりそういうところで、こう、ウェブの、まあ、裏側で、まあ、動いてたりはしますね。
ああ、ゲームでも使われてるんですね。
そう、表側はパールじゃなくて、その、はい、Java だったり、その、まあ、Swift とか、Objective-C とか、そういうこう、スマートフォン側はそうなんですけど、
はい。
まあ、裏側は、Web はまあ、どんな言語でも書けるんですけど、まあ、ソーシャルゲームとかでも、まあ、使われてますね。僕の知ってる、ちょっと昨日もイベントに行ってきたんですけど、
はい、
そこもソーシャルゲームの会社で、位置情報ゲームとか、まあ、そういうところの裏側で、まあ、使われてたりするみたいです。
そうですか。ちょっと、思ったよりもかなり幅広く使われてるなっていうのを感じました。
はい。
はい。で私は文系出身なんですけども、
はいはいはい、
私を含むまあ、いわゆる文系出身者でもテキストをですね文章を書いたりはすると思うんですよね、パソコンなどを使って、でそういった、まあ、テキストを処理する場面は多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、そういう人たちでもなんか身近に感じられるようなところではどんなふうにパールを活用できるんでしょうか。
例えば僕の聞いたことある事例だと、
はい、
ちょっとパールでヤプシーっていうイベントがあるんですけど、
はい、
そこにパールをこういう風に使ったよって登壇されたりする方いるんですけど、その理系とかじゃなかったら、例えばそのなんか音楽の、楽譜っていうか、なんていうのかな、こう多分坂本龍一とか、ブラームスとか、なんか、そういう情報を、はい、まあ全部テキストなんで、うまくまとめて、こう、作品にするとか、なんていうのかな。なんか、そういうことで聞いたりとか、あとは翻訳の仕事とか、英語とかしてる人で、やっぱりそれ全部テキストなんで、
はい。
いや、そういう分野で、なんか簡単にここだけ変換したいとか、なんかそういうので、文系だとそういう文字をなんかちょっと扱ってこう、ちょっと簡単にこうできたらなとか、そういう分野の方が、まあ、使ってたりしますね。
ああ。例えば最初は文章をデアル帳で書いたんだけれども、
はい、
後からまとめてデスマス帳にしたいとかっていう時も、割と簡単にできたりするものですか？
できます。全部統一できますね。
それは便利ですね。
そう、であるを、まあ、それだけ探して、ですに変換するっていうのも、できます。ワードとかからだとちょっと難しいですけど、そのテキストにして、
はい、
その変換してもう一回自分で戻すみたいな。
あ、はい。
HTML とかだ で、もし書かれてたら、それは簡単ですね。
ああ、
ま。ワードとかだとちょっとテキストに落として、はい、まあ、変換して戻すみたいなのがいりますけどね。
ああ、はい、うん。そうですか。あとは、パールが他のプログラミング言語と比べて、そのテキスト処理に関してどういう点が優れてるかっていうのは何かありますか？
パールはその、これはメリットとデメリットがあるんですけども、そのテキストっていうのはこう、やっぱりよく編集する分野なんで、こうそのテキストを扱うっていうのはこう短く書けるように、まあ作られてるというか、まあ正規表現の構文とかもあるんですけども、これもまあ演算子に なってまして、でまあ何回書いてもまあ書くのが楽なように。なってますね。あとは、はい、その、今って、その、ちょっと難しい話なんですけど、文字コードっていう話があるんですけども、
はい。
まあ、ウェブで主流なのは、まあ、UTF-8 っていう、文字コードなんですけども、はい。これ、世界中の言語を表現できるっていう、
はい。
ような、その、文字の体系を定義したようなものなんですけども、
はい。
まあ、UTF-8 を、まあ、扱いやすいというか。だから、あとは、その、絵文字とかが入った時に、まあ、結構対応も早いんで、その文字周りのところは、うん、結構充実したりしてますね。
ああ、はい。絵文字のこともちょっと聞きたかったので、ちょうどよかったんですけれども、例えば、絵文字自体をプログラムの中に書いて、それをなんかこう、例えば正規表現でマッチさせたりとか、っていうことも、まあ、問題なく簡単にできちゃう感じですか？
あ、そうですね。もう、文字が顔なんで、まあ、泣いてる顔を笑ってる顔に変えるとか、はい、それは正規表現でマッチさせて。できます。
ああ、そうですか。はい、コードで指定したりせずに、その絵文字そのものをプログラムの中に書いちゃって大丈夫ということですか？
そのエディターが対応してれば、エディターが顔文字を表示できれば、そのウェブのサービスとかツイッターだともう対応してるんで、
はい。
そのまま使えたりするんですけど、
はい。
その別にその暗号みたいなの書くなくても、エディタしないってところは あるんですけどね。
ああ。
それそのまま貼れるかっていう。
は
い、ああ。はい。
はい。はい。では、パールを Linux コマンドや Git などと組み合わせると便利っていうことなんですが、
はい。
具体的に、まあ、例などあったら教えていただけますか？
はい。結構、僕らプログラマー、その開発者は結構ソースコードを、の中で、そのプログラムのソースのこの一部分をなんか他のものに変えたいとか、そういうのが結構頻繁に出てくるんですね。
はい。
ここに書いてある定数とか変数の値を、まあちょっと違う文字に変えたいとか、そういうことが普通に出てくるんですけど、
はい。
これ Linux コマンドって、その、まあ、グレップっていうコマンドがあるんですけども。
はい。
これを使うと、そのディレクトリの下にある、その全部のファイルの中から、もうこの文字列が入ってるのを、まあ、取り出すみたいなことは、簡単にできるんですね。
はい。
で、そのマッチしたファイル名だけ、取ってくる。
はい。
で、その中にある全部を、まあ、パールを使って、まあ、その中にある文字全部置換するっていうのを、こう、うまく組み合わせると、まあ、簡単にできちゃうみたいな。
ああ。はい。
Linux コマンドを、と、パールをうまく組み合わせると、なんかサクッと、その、ファイルが、その、100とか1000とかあっても、
はい。
なんかその全部処理しちゃえるとか。
はい。
まあ、そういうのポンって押すともう、100とか1000とかだと、もう 0.1 秒ぐらいで返ってくるんで、もうサクッとできちゃう感じです。
ああ。あと、Git と組み合わせるっていうのはちょっと想像つかないんですけども、例えばどういう感じに使うと便利なんでしょう？
あ、でも組み合わせるっていうのは、Git って、ええ、そのコミットっていうのを、はい、それぞれの段階で持ってて、
ええ
で、Git ってバージョン管理システムなんですけど、そのどの状態にでも、はい、いつでも戻せるんですよね。
はい、そうですね。はい。そのくらいまでは、理解してるんですが、ええ、Git とパール、どういうふうに結びつくのかなっていうのがちょっと、
直接は結びつかないんですけど、結構置換って全ファイルを、えいってやっちゃうんで、はい、要するに、間違っちゃうと、戻せない、はい。普通は戻せないんですよね、普通は。
あ、なんそうですね。はい。
そうそう。だ怖くってなかなかできないんだけど、
はい。
Git ってもう全部の履歴持ってるんで、その位置に戻せるんで、こう、ちょっとパールで置換試してみて、間違ったらすぐ戻すみたいな。
あ戻すために、戻せるようにするために Git で、なんていうか、バックアップ的に使うっていう感じですかね。
そうですね。
あ、なるほど。わかりました。はい。
間違った変換して、100ファイルも変えちゃったら、
はい。
ああ、大変だっていうのがあるんだけど、
はい。
その、うまく Git を活用すると、
はい。
もう戻せちゃうみたいな。
あ、そうですね。はい。あ、そうですよね。
はい。なんか直接連携はしてないんだけど、その、やっぱそういうふうにすぐ戻せるっていうのが楽ちんですね。ラックスコマンドの中に Git パールがあって、時間で戻せるみたいな。
はい、ああ、はい。
うん。
そうですね。はい。あと、お仕事でご利用のパールについて、まあ、差し支えない範囲でもちろん結構なんですけれども、どんなふうに活用してらっしゃるかっていうのをちょっと教えていただけますか？
はい。一つ前の仕事だと、僕、不動産屋さんのインフラの、
はい。
会社で働いてたんですけども、
まあ、
今は仲介業者なんですけど、ちょっと一個前のグループ会社で、ちょっとインフラ、その物件の画像をこう撮影してきたりとか、
はい。
あとは価格が下がったとか上がったとかをこう確認したりとか、
はい。
で、こう徒歩何分って、こう実際にちゃんと正しく調べたりとか、そういう不動産の物件情報を、こう正しい情報をこう提供するっていう、まあ、不動産屋さんのか、はい、インフラの会社があるんですけど、
はい。
まあ、そこで、撮影しに行くんですよね、カメラマンが。
はい。はい、
その、あ、家がちょっと、その基礎が出来上がったぞとか、
はい。
そのちょっと立ちかけてるぞとか、
はい。
完成したぞとか、そういうタイミングでこう、写真を撮りに行くんですよね。でそれってこう、撮影管理、もともと Excel でされてたんですけど、
はい。
あまりにも分量が多くなってきたんで、そのスケジュールを自動で立てて、その、ここの日に取りに行ったら次2週間後取りに行きましょうとか、
はい。
そういうのを、こう、ウェブ上でできるような、こう、システムを、まあ、組んで、この日には、まあ、何々さんは、まあ、この物件を取る。何々さんはこの物件何件取るって言って、まあ、クリックしたらすぐわかるみたいな、こう、撮影管理のシステムを、まあ、作ったりとかしてました。
ああ。
予定管理っていうか、こう。
はい。そうですか。
今は仲介業なんで、
ええ。
普通の物件検索システムを作ってます。その、自住所入れて。
はい。
2000万から6000万。
はい、
東京都、まあ、はい、中野区とか入れたら、物件が出るみたいな、はい、なんかオーソドックスな検索システムを書いてます。
はい。はい、あと、ちょっと打ち合わせの時にはちょっと、書かなかったんですけれども、
はい、
オープンソース活動に関してですね、
はい、
木本さんも力を入れてらっしゃると思うんですが、
はい、
パールに関して言うと、例えばどんな風に関わっていくのがおすすめでしょうか？
おすすめ。
ええ、ちょっとこれから、まあ、パールのオープンソースの活動をやってみたいっていう場合に、
はい、
どういうところから取っかかりを得るというか、なんていうか、手始めに何をしたらいいとか、そういうのっていうのはありますか？
意外と古い言語なんで、
ええ、
そのツールが、そのやりたい分野では、 その存在してしまうっていうか、なんていうの、その最初に、
はい、
何を作ろうかって思った時に、
はい、
もうすでにあるから作るものがこう ないなみたいな、
はい、
ところは あるんですよね、パールって。
はい。
ソースコードだと。だから今必要なものを、そっから入るのはちょっと、結構難しくって、
ええ、
でもやっぱり、うん、オープンソース自体っていうよりも、この、まず、なんか、でも最初はやっぱりコミュニティ、パールのコミュニティとか、
はい。
うん、なんかそういう勉強会みたいなところで、
はい。
なんか、もしやりたいんだったら、そういうところで知り合って、
ええ。
で、なんか、一緒にやるとか、簡単なことかな。
はい。
プログラムそのものじゃなくてもいいけど、ちょっとお手伝いとか、
はい。
なんか、
ああ、イベントのお手伝いとか。
イベントで知り合って、
ええ、
なんかそういうところでちょっと、実際に知り合いになって、
はい、
で、なんか手伝うっていうようなとこから、入っていくの、入りやすいのは入りやすいかなとは思う。いきなり、文字ライブラリ書くっていうのは、
はい、
まあ、相当そのソフトウェアのこう基礎があるとできるかなとは思うんですけど、
はい、
ちょっといきなり、それができるかっていうと、難しいなっていうところは、
難しいですね、
あるので。
はい、
そう。
はい。よく聞くのは、ドキュメント関係で、例えば翻訳を作るとか、そういうのだと、どうなんですか？もう、パールの世界では、ドキュメントの翻訳、日本語に翻訳する、人手が足りてるのか足りてないのかとか、その辺も全然わからないんですけど、どういう感じなんでしょう？
パール互換性が高いんで、そのライブラリ含めて互換性が高いんで、
はい、
なんかすんごく壊れるっていうことが ないんですよね。
ええ。
だから、その、まあ、パールはその日本語で調べたときに、
ええ。
まあ、ほぼ、まあ、必要な情報は引っかかっちゃうみたいな。
あ、じゃあもうかなり情報、日本語での情報も、豊富にすでにあるという感じなんですかね。
そうですね。
そうですか。
だから、はい、なかなかそこで書く動機が、
あ、そこもあまり、
揃ってるっていうか、
はい、
なんかまあ、誰か書いてくれてて、っていうのは、
はい、
ありますね、パールの場合は。
そうですか。はい。はい。わかりました。それでは、あと、あ、そうですね、ちょっと聞き損ねてしまった残りがあるんですが、
はい、
まあ、パールを初めて学習しようとする人に対しておすすめの学習法も、もちろん木本さんも素晴らしいサイトをもうすでにお作りになってるわけなんですけども、
はい
はい、おすすめの学習法などあったら教えていただけますか？
これは僕の個人的な考え方なんですけど、
もちろんそれで結構ですので、うん、
やっぱりね、手を動かすっていうか、実際に。
はい。
こう、やっぱり、本を読んで、
はい。
本とか、サイトを読んで、こう、学ぼうとするんだけど、しがちなんですけど、
はい。
やっぱこう、実際に書く。
はい。
その、プログラム書いて、で、動いて、
はい。
あ、面白いなっていう感覚があれば、
はい。
その、でも、それがないとなかなか続けられないんですよね。
そうですね。
やっぱり自分の好きなこととか面白いなって思うことは、
はい。
その、勝手に続けちゃって、その、どんどん実力が上がっていくんですよね。
ああ。
好きな分野って。
はい。
でもそこがないと、
はい。
やっぱり、本を読んで2週間に1回こうちょっと書くとか、いうような感じだとなかなか、その調達が難しいんで、
はい、
やっぱりプログラミングを書いてみて、
はい、
ちょっと書いてみて、
はい、
あ、入力でこんなん入ってきて、あ、もう文字がちょっとこう変えられたなとか、
はい、
4文で繰り返してぐるぐる回して、
はい、
あ、こう、専業とかあるのがすぐ終わったなとか、
はい、
作業効率化でこんなことできるんだとか、
はい、
なんかそういうこう、 プログラミング書いて楽したとか、
はいはい、
あ面白いっていうのをこう感じてもらって、
はい、
で、まあ、続けていく。そしたら楽しいから、
はい、
なんかこう、勉強っていう感じじゃなくて、
はい、
なんかこう、スキルも上がるし、こう、まあ、学び、楽しいし、みたいな感じで、
はい、
まあ、そういうのがいいかなと僕は思ってます。
あ、はい。手を動かしながら、楽しみながら、モチベーションを維持して続けるということでしょうかね。
そうですね。
あ、はい。はい。ありがとうございます。あと、何か話し忘れたこととか、言っておきたいこととか、告知などあれば、どんどんしていただいて大丈夫なんですけども、何かございますか？
はい。じゃあ、一つだけちょっと告知で。
はい。はい、
僕はパール入学式の東京っていう、そのパールをそのゼロから学べるっていう、そういうイベントというか勉強会があるんですけども、
はい。
そこでこうサポーターをやってまして、まあ大体人数で言うと、まあ少ない時は10人で、多い時は20人近くぐらいの感じなんですけども、
はい。
そこで、パールの変数とか、if 文、for 文、で、正規表現、で、サブルーチ、まあ、関数ですけど、やって、で、最後にちょっと、ウェブのアプリ、ウェブ開発で使う、ちょっとウェブアプリをちょっと使うみたいなのが、その全5回でやってるんですけども、まあ、そこで、まあ、サポーターをしてまして、まあ、サポーターっていうのは、ちょっと、ここがちょっと詰まってわかんない、とかいう、受講生の方がいたら、まあちょっと教える、手助けするみたいなことをやってるんですけども、これは、6年かな ?6 年ぐらいかな。もともと始めた方がいるんですけども、
はい。
まあ今は北海道と東京と、まあ大阪。沖縄もちょっと形を変えてあるんですけども、
はい。
まあ、4箇所ぐらいでやってて、僕は東京の方に参加してまして、まあ、もし、まあ本当にゼロからなんで、まあちょっと仕事でパールの現場に行くことになったとか、まあちょっと学生さんでプログラムに興味がある、あるんだけどとか、まあそういう方おられたら、まあちょっと、サイトでもちょっと検索してどんなもんかなっていうのを見てもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。パール入学式でしたでしょうか？
はい、そうです。
あ、はい。パール入学式で検索しても出ますかね？
あ、出ます。それで、はい。
もちろん、リンクも貼らせていただきますので。
はい。
はい。そういうことで、ご興味ある方は
無料ですね。
あ、無料で。
エンジニアが、そう、無料です。エンジニア、普段エンジニアで自分で仕事持ってる人が、
はい。
まあ、ちょっと、有志、ボランティアみたいな形で、
はい。
まあ、ちょっと集まって、で、やってるみたいなイベントですね。
無料というのはありがたいですね。
はい。
はい。はい、わかりました。ぜひ、ご興味ある方は、チェックしてみてください。はい。今回は、木本さんをお迎えしてお送りしました。木本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。